アークオーディオ
関西アート情報ポッドキャストアークオーディオ。この番組は大阪市港区にありますアート情報発信スペースチッコワークがお届けしております。12月の13日の水曜日でございます。皆さんいかがお過ごしでございましょうか。佐田渡るです。いやですね、水曜日はですね、滋賀県立大学人間文化学部准教授の、細間博道さん、通称カエルさんによるアートボイスコラム日常露天掘りをお届けしております。このカエルさんなんですけどもね、この細間博道さん、まあいろんなことやられてまして、専門は動物行動学、そしてまあメディアなどについての言及、そして現代アートを中心にさまざまな批評も繰り広げつつ、最近はついにミュージシャンデビューも果たしてね、マップという、東京のレーベルからカエル木、カエルさんのやってるバンドはカエル木、カエルさんのやってるバンドはカエル木という名前なんですけど、カエル木の、ピンボーカルを務めて、非常に、荒井由実的な、荒井由実を現代音楽的にこう解釈した超ニューポップニューミュージック、何を言ってるのか全然分からへんし言えてないな、をやっているという感じで、カエル木の CD も、ぜひぜひ、聞いていただきたいと思いますけども、今日はお話でございます。音楽ではなく、でどんな話をするかというと、11月と同一のテーマなんですけども、読書、本を読むという行為について考える、読むことについて考えるというのをやっていただきます。まあクリスマスが近づいてきましたね。そろそろクリスマスも近づいてきたということでね、どうもなんかこう来週あたりはクリスマスネタもみたいなことをちょっとねメールでは言ってくださってたみたいなんですけど、細間さんのクリスマスネタってどんなネタなんでしょうね。どんなクリスマスを一体カエルさんは過ごされてるんでしょうね。あ、まあそんなことも想像しながらですね、カエルさん日曜露天掘り今回も行ってみたいと思います。それでは、どうぞ。
こんにちは、カエルさんの日常露天掘り。ちょっといつもよりサーって音がノイズが大きいと思います。今日はいつも使ってるあの録音機を忘れてパソコンで、録音してるんですけど、今月はですね、あの読書、まあ本を読むっていうことの話をずっとしてて、それもどんな本を読んだっていうよりは、そもそも本を読むっていうのがどういうことかっていう話をしてたんですよね。で、最近ね、知人の大谷義夫さんが貧しい音楽っていう本を出して、でこれすごい面白い本なんですよね。あの彼が以前からやってたエスプレッソっていう雑誌に載ってた文章やら、それから最近の文章も、あのサンタっていう、ミニコミと言ったらいいのかな、あの音楽評論誌、神なんですけどね、あの本っていうより神なんですけど、そのサンタっていう、ペーパーに、フリーペーパーにも載った文章も書いてある、すごい面白かったんだけど、と言いつつね、僕今その本を手元に持ってないから、旅先なんでね、記憶だけでちょっと僕の頭で変換されたことっていうかもしれないですけど、それを読んでて、ああそうだなと思ったことが一つあって、まあその彼はあのレコードとか録音物っていうのをなんか書かれたものとして捉えようとしてるんですね。録音されたものは書かれたもので、つまり、どんなにこう危険なライブとか、こううわーとなるような現場ではこうたまらん感じになるものでも、一旦録音されてしまうということによって僕らの態度も圧倒的に変更されますよね。その人そのものが、その人が目の前にいるっていうんじゃなくて、もうその人のやった行為の後を僕らは聞くわけです。もちろんその人がまるで演奏しているように聞こえることはありますよ、ありますけども、いくらその人が目の前で演奏しているように聞こえても、それはその人の実態を伴ってない、まあ、その意味では書かれたものに近いわけですよね。でちょっと 小谷さんの言い方は違ったかもしれないけど、でも僕はそういうことが書いてあるなと思って、最初の方を読んだんです。で、その読者のこともそうだなと思ったんですね。僕らは本を読むときなんであんな落ち着くんでしょう。図書館で誰も何にも言わないずに、身広げもせずにですね、静かに本を読んで、考えてみたらすごい不思議ですよね。それは本来人と人との関わり、人の言葉をこう受け取ってるわけですから、もっとこうバタバタしたり、こう顔が真っ赤になったり、笑ったり泣いたり、こちらも喋りたくなったり、いろんなことがあるはずなんですよね。だけど僕らは良くも悪くも本を読むときにとても落ち着いて、つまりその人の行為の後をもう一遍たどり直すように読んでいる。その人が今や何かをやってるとしたら、もちろん僕たちはそれをそこに対してその、読み手とか聞き手として関わることもできるけど、同時に僕らがそこに介入していくことだって可能ですよね、本当を言うと。だけど本にはもうその術がない。もう書かれたものがそこにできるんだ。もちろん書き込んだり、ページを折ったりちぎったりいろいろできるけど、でも基本的に本を読むっていうのはもうそんなことしたってそれを書いた相手には届かない出来事だからこそ、僕らはすごい異様な落ち着きを持って本を読むことができますね。もう異様な落ち着きを持って本を読むことができるっていう、事態ね。ものすごいたくさんの集団が、たくさんの集団、ものすごいたくさんの人が、携帯でも構わないですよ、これ。電車の中で、携帯を構えてメールを読んでいるのに、何も事件が起こらない。考えてみたら不思議ですよね。電車の中で読書をしたり、携帯を読んだり、携帯で何かを読んだりしてる人の、ある種、異様な感じっていうのは、なんだろうな、その、人の行為を受け取ってる真っ最中なのに、すごく静かだってことですね。すごく静かに、その、人々が振る舞っていることの奇妙さですね。昔の人はね、黙読なんちゅうのはしなかったらしいですよね。黙読っていうのが始まったのはヨーロッパでも割と最近のことで、中世の人とかは聖書を読み上げてたわけですよね。声に出して読んでた。だから聖書を声に出さずに読めた人っていうのはすごい珍しかったわけですね。日本でも明治の頃はその新聞というものをみんな音読してたんですね。自分で読むときに、電車で読むときも音読してた。それが嘘でしょうがないってな話もあった。図書館でも音読する人が後を絶たなかった。だから黙って読めということを僕らは小さい時から教育されるわけですよね。その文字を読もうとしてつい声が出てしまう、それを声を出さずに、もしかしたら声帯はね微妙に運動してるかもしれないけど、でもそれを声としては出さずにとにかく読んでいくということを、僕らは小さい頃から叩き込まれて、その結果とても静かな本の受容の仕方をしているわけですね。このその静けさ、本屋の静けさ、図書館の静けさ、その本をめくるページの音がパラパラパラっていうのが聞こえるぐらいの静けさって何でしょうね。不思議やな。何も喋らなくなってしまう。 面白いっていうかいいですね。インターネットラジオってこうやって10秒ぐらい黙っても誰も文句言わへんね。静かやな。さあ、じゃあ私もそろそろ本を読みます。それじゃあまた。